い、こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じく、ぴっかりでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
なんかお久しぶりな感じでございますな。
ねえ、1ヶ月空きましたね。
1ヶ月空いたね。
はいはい、
お元気そう、何よりで。
いや、おかげさんで。足立さんどうですか？
もう、私よ、風邪行くわ。
なんかセミナー前って割とそんな調子違います？
うん、っていうかもう最近のこの、なんで寒暖差っていうかな。
朝と日中ね、10度以上ありますもんね。
うん、朝布団から出て、
うん。
で、自分の部屋行って窓開いてるんですよね。これは閉めときゃいいんかな。
え？窓あるんですか？
窓開けてますね。
それは寒いでしょ
う。あ、そうやろうな。いやいや、寝てる部屋は閉めてるで。
ああ、
仕事場は開けっぱなしにして寝てるから。
いや、でも冷気入ってきますよね。
そうやな。それでいつの間にかくしゃみして、鼻垂らして、喉痛いってやってますね。
それは単なる不注意ですね。
そうですね、失礼いたしました。
そうですか。
はい、ということで、来月15日の、
はい、
のんき座、
はいはい、
ちょっとお話、どんなテーマでいくんですか？
続かない人っていうテーマですね。
続かない。はい。
うん。まあ、この番組ね、人生上昇塾の番組で。で、まあ、浄化ワーク、続かないっていう人、なんかやっぱいてはるみたいですよね。
あ、結構いるよね。
結構ね。
うん、うん。
で、まあ、浄化ワークをまあメインに喋るんですけど、
うん。
まあ、他のことでも何でも、なんか続かない人っていますよね。
まあ、そうだね。
うんうん。うん、で、まあ、例えば言ったら本を読み切らないっていう人ね。
あ、うんうん、
まあ、僕も割とその、い
や、俺
に入ったりもするんですけど。
うんうんうん、
で、これ面白いのがあって、掃除機かけて掃除してね。
うん、
で、その掃除機を直さない。
片付けないってこと？
そう、出しっぱなしみたいな。
お、はいはいはいはいはい。
そういう人もいてるんですよ。その続かないっていう人の特徴の中で、そんなもん。
ああ、なるほどね。
あ、
うんうん、まあ、別に続かなくたっていいんだけども、
うんうん、
自分がやっぱり続けたいことが、
そうですよね。
うん、であれば、
うん。
うん、その、続かない原因を知っとくっていうのもいいよね。
そうですね。どうでもいいことだったらほんまいいですよね。
本別に途中で10ページでやめようが別に構わない。
そうそうそう。
やっぱりこれは続けたいなと思うことはね、
うん。
うん、続かないっていうのにちょっと悩んでる方っていうのは、そういう原因を知っといて、それも浄化、関連浄化で、それを取っていくっていう話でしょ。
そうです、そうです。
ああ、それでは、
うん。まあ、浄化ワークで手放していくっていう。
なるほど。それおもろいね、はい。
ちょっとね、また面白いと思います。
ああ、またな、いろんなことやってんな。
うん、でも前回、ちょっとまあ、実験させてもらったんだってね。
ほうほうほうほう。
まあ、骨格矯正がどんだけいけるか、みたいな。
うんうんうん。そうやね。うん。
まあ、その場で目をつぶって30秒ほど足踏みしてもらって。
うん、はいはいはい。
まあ、それで体の歪みが客観的にわかるんですよね。
うんうん。そりゃそうやろね。
うんうん。で、まあ、すごい曲がる人もおったり、
うんうんうん。
あんまり曲がれん人もおったり、
うんうん。
で、それをまあ、浄化ワーク、ハートロケットで、
うん。
まあ、何回かやるうちに、だいたい許容範囲か、その場合、一足分ぐらいの誤差ですかね。
はいはいはい。
その歪みがそこで収まるっていう。
うん、わかりやすいよね。
わかりやすいんで、みんなの前でやってもらって。
だって目つぶってねえから、どうもコントロールできないしね。
コントロールできないんですよ。
うん、それはわかりやすい。
うん、
うん、あ、変化の、もう目に見えてすぐわかり変化やね。
ハートロケットすごいなっていうのが
もう。うん、なんでも使えるね。
いや、なんでも、他に何が使えるかのもね、ちょっといろいろ研究していきたいと思って。
そう。そんなんをね、
うん、
やっていくとね、絶対面白い思いますよ。
ええ、
うん。ということで、はい、本日はもう、参加者募集という形で始まってるわけですね。
はい。
はい。じゃあ、またリンクの方、辿っていただいて、
はい。
続かない方は、
はい。
なんか続けたことあるんだけども続かないんだよねっていう方は、ぜひね、
うん、
この第16回のんき座に参加いただければなと思います。
はい。お願いします。
はい。
で、
うん。
はい。足立さん、もう時期ですよね、足立さん。
そうなんです。もう言うても、10日切ってね、名古屋が。
はいはい。
もう準備万端整って、
うん。
あとは、風邪ひかんようにしたらええなと思うぐらいなんですけども。
風邪ひかんようから直すことですね。
ああ、そうや。風邪ひいてたね、そういえば今ね。うん。それで、本当に、帝国でもお問い合わせいただいたり、メールも結構今回いただいてるんですけども、
はい。
お どうしてもいけないと、
うんうん、
DVD かなんか CD かなんかになってなで売ってくれへんっていう売ってくれませんのっていう話があって、で実はね今回はちょっと CD とか DVD にする予定がなくてですね、
はい、
一応申し訳ございませんって言ってるんで、ご勘弁いただきたいなと、うん、で来ていただきたいんですよね。だから聞いていただきたいんで、うん、DVD にしたらええなとは思うんですけども、
はい、
うん、ちょっと今回準備不足でですね、ちょっと今から、準備できないということで、
うんうん、
今回はちょっとご勘弁いただくということで、
はいはい、
そうですね。
まだあれですか、うん、お席には余裕あるんですか。
そうですね、今前回以上まだ残席があるので、
はい、
今から大丈夫です。
あ、はいはい、
名古屋も行けますし、福岡、東京、大阪、どれも会場も今空席がまだあるんで、
はいはい、
ぜひね、今回は、そうですね、もう、あなたは本当に来ているのか。
うん。
もうとんでもない話でしょ。
ね、
だからね、もうここは、うん、ぜひもうこの仕組みの話はね、
はい、
うん、で私はなぜ必要だったのかで、うん、一体なんで私って、
はい、
その正体って一体何なんだっていうね、
うんうん、
そういうことをね、もう全部お話しします。
集大成という感じですか。
そうですね、もうこの仕組みさえ知っとけば、
はい、
うん、あとはそれを自分で感覚的に、まあ、体感して腑に落としていくだけなんでね、うん、
はいはい、
いいんじゃないかなと思うんですよ。
うんうん、
ぜひね、今回お見逃しなくっていう回なので、
はい、
11月行けるって方はぜひね申し込んでいただければなと思います。
はい、
それとですね、今日久しぶりに映画を一本ご紹介、
はい、
ぜひ出演みたいと思う映画に出会いましてですね、ショーン・ペンっていう、まあ、俳優さんがいらっしゃって、
はい、
その方が監督した、
うん、
Into the Wild っていうね、
Into
the Wild、そう、映画があるんですけどね、これ、はい、今まで見た映画の中ではね、このね、私的にはですよ、
はいはい、
最高のロードムービー、もう言ったら旅、旅の映画ですよね、
はいはい、
ロードムービーですか、ずっとこう追っていくというね、
うん、
うん、実話を元にした映画なんですけども、
はい、
もう脚本は素晴らしいしね、
うん、
もうね、その風景、めちゃくちゃ綺麗で壮大で、
はいはい、
またねその映像と音楽がめちゃくちゃ合ってるんですよ。
舞台はアメリカですか。
そうです、
うん、
でね、ついサントラを買ってし、もう CD を買ってしまったぐらいね、
あ、
うん、音楽が良くてね、うん、で、まあ、どんな話なんや言ったら、裕福な家庭に育った少年がね、
はい、
まあ、大学卒業して、
うん、
もう家族に何にも告げずにね、
はいはい、
自己探求の旅に出かけるっていうね、
うんうん、
うん、あ、そういう映画なんですけども、うん、もうねこの映画をねもうなるべく何にも知らん方がいいなと思って、
ああ、ネタバレ専用に、
うん、もう初めて見るっていう感じでね、
うんうん、
見ていただいたらね、うん、もうすごくいいと思います。
今やってるんですか。
いや、もうこれも CD ですね、 3,4 年前の映画なんで、
あ、
うん、あ、DVD ですね、
はいはい、
なのでレンタルしていただく、
はい、もう一回題名なんでしょう、
Into the Wild、
Into the Wild、 はい、
なんですよ、ショーン・ペン監督なんですけどね、
はい、
ぜひね、これはもうまず損はない、あ、見たらよかった、
うん、
特に男性、
ああ、そうですか、
うん、男、あ、もちろん主人公男なんですけど、
うん、
割とそういう、旅に出たいな、一人旅、
うんうん、
うん、もう僕ら50超えてますけど若い時ってなんかそんなすごくしたかったんだけどできなかった、
うんうん、
あ、ちょっとほんまに 2,3 年バックパッカーでね、
ああ、そうね、
あ、世界回ってみてもよかったかななんて思ってたこともあったんですけども、
はいはい、
もうねこれ見たらね自分が行ったような感じになるから、
ああ、もうそんな入り込むんですね。
入り込みますね。うん、2時間以上の対策なんで、ぜひね、じっくりと見ていただきたいなと思います。
はい。
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Rocky Raku Channel。
はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい。会社を辞めようかどうか迷っています。毎日上司に命令され会社の歯車になったような気分です。僕しかできないやりがいと生きがいが欲しいんです。でも一体何をすればいいのか分からず途方に暮れています。どうすればいいのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。今日もですね、
はい、
身も蓋もない話になるような気配が
そうですか、
非常にするわけなんですけども、
はい、
まあ良い子は聞かないようにね、
はいはい、
していただければいいかなと思います。さてですね、まずあの会社の歯車になったような気分だということなんですけども、
うん、
これはねもう全く不思議な話じゃないですよね。
はいはい、そうですよね、う
ん、だって言葉はちょっと悪いかもしれんけども、
うん、
会社が求めてるのは優秀な歯車なんですよ。
ああ、そうですよね。
ですよね。
うんうん、
ね、できるだけ手入れをせずにね、
はいはい、
ぐるぐるよく回る大きな歯車をですね、
うんうん、
会社欲しがっている、
うんうん、
ね、他の社員と噛み合わず、
はいはい、
ね、スタンドプレーで成績上げようとするようなね、
うんうん、
アウトロータイプは非常に使いにくいんですね。
困りますよね、
うん、だからまさに僕はこのタイプだったんですよ。
はあはあ、
だったというか今もそうなんですけども、たまに足立さんはなぜ自営業なんてやってるんですかって聞かれることあるんですけどね、
うん、
僕のようなアウトローな人間はね、
はい、
会社員には向かへんね。
もう自覚してるからいいですよね、
うん、もう一度だけね仕事がほんまにない時に、
うんうん、
あの某ラジオ局にですね、
はいはい、
半年ほど席を置かせてもらったことがあるんですけども、
うん、
もうね一日が長いのなんのってね。
退屈とかじゃないんですね。
もう長いんですよとりあえず、
うんうん
うん、でもう50人ぐらいワンフロアにこう席があってね、
あ、はいはい、
その中に座ってることの何かこの窮屈な、
うんうんうん、
うん、それからねもう半年やったんですけど全く馴染めず、
はい、
ああ、あかんな、やっぱりあかんなって感じでしたけどね、
うんうん
うん、ですからやりがいと生きがいのために自営業をやってるんではなくてですね、
あ、はいはい、
うん、会社勤めができないから、
うん、
まあこんなことをやってるって言ってもいいかもしれないですよ。
なるほど、
うん、うんうん、だから大体何でも4対6でしょ。
ああ、そうです ね、
ね、会社になったら会社や上司の指示に従うのは当たり前やし、
うんうん、
時間は拘束されるでしょうしね。
まあそうですよ ね、
自分のやりたい仕事をやれるとは限らないですよね、
うんうん、
その代わり保証とか福利厚生なんてものもあるでしょうし、
はい、
ね、決まった日が来れば給料もらえるっていう安心感もあるはず、
うんうん、
ですよね。
そうです ね、
ね、自営業者っていうのは全く自由、
はいはい、
ね、
やってもやらんでも
そう、誰にも命令されへんし、
うん、
休みたいんなら一生休んでもいい。
お金はできへんだけですけどね。
そう。その代わり誰も守ってくれへんしね。
そうですよね。
ね、保証もなければ安定もない。
うんうん。
うん。ですから、この人間業界っていうのは都合の良いことにはね、必ず都合の悪いことがひっついてくるんですよ。
ああ、そうですね。
ね、都合の良いことだけプリーズなんてね。
ちょっと無理ですね。
そうはいかないっすよね。
ちょっとね。
うん、だからまず忘れないでいただきたいのは、
はい、
今やっていることは、
うん、
自分が選択したんだっていうことなんですよ。
あ、はいはい、なんだかんだ言うてもね自分で選んでますもんね。
そうやね、ここね、うん、忘れちゃってる人結構多いんですよ。
なんか被害者的な発想になるんでしょうね、
うん、誰かにやらされてるような感じ。
そうそうそうそう、
うん、だから例えばこの旦那のことを愚痴ってる奥さんってたまに見かけるけども、
うんうん、
そのろくでもない亭主を選んだのは自分ですからね。
そうですよね。
ねえ、
うん、
見る目がなかったとすっかり諦めていただくかですよ。
はいはい。
パッと離婚するか、
うん、
どっちかにすればいいじゃないですか。
ね
え、でもそうしないのはそうしないということを自分で選択しているからなんですね。
やっぱここでも四五六働いてますよね。
もちろんもちろんですよ、
うんうん、
こんな旦那でもいないよりはマシっていうことですわな。
はいはい、そうですね。
うん、いや旦那ね、とっても一人で生きていけない人間なんで、もう仕方ないから離婚しないでやってるんですよなんてね、いうのはその被害者のポジションをキープするための自我のテクニック、
はいはい。
ね、言い訳なんですよ。
なんとか正当化しようとしますよね。
そういうことやんね。
うんうん。
なんとか自分をね、被害者的にして、間違ったのは向こうで、私がこう、まあ、ボランティア精神働かせて、
はいはい。
面倒見てやってるんですよ、なんていうね。
うんうん、
そういうポジション欲しがるんですけども、
はい、
もうねやらされているのではなくて、
うん、
自分で選んでいる、
はいはい
ね、そのことを認めてしまうだけでね、
うんうん、
ちょっとは心が軽くなるんじゃないかなと。
そうですね、
ね、なんかやらされてる感があるとなんか圧迫感があって苦しいけども、
うんうん、
なんや自分で選んでるんかいなと、
うんうん、
ほんまに心の底からそういうことは理解があった時にね、
はいはい、
なんか軽くなるんですよ。
なんかね状況も変わりそうですよね。そうなると
そうそうそうそう視点が変わるっていうんでしょうね、
うん、うん
うん、見る位置が変わっちゃうから、うん、でね先日ある方と個人セッションしてまして、
はい、
この方もね今回質問いただいた Y さんと同じように、
はい、
この今の仕事に不満を持っていらっしゃったっていうかね、
うんうん
うん、でも漠然としてて、
はい、
今やってるのは私の仕事じゃないような気がすると、
うん、
でも探してるものが何なのか分からない、
はいはい、
そんな感じだったんですね、
うんうん、
そこで、私のやりたい仕事というテーマで、
はい、
後日リストを作ってもらうことにしました、
はいはい、
うん、するとね、生きがいを感じる、
うん
うん、世の中の役に立つ、
はい、
多くの人から喜ばれる、
うん、
収入は十分にあり、
はい、
安定している、
うん、
好きな時に休める
、はい、
誰からも束縛を受けない、
うん、
などなどですね、ずらっとこの30個近い項目がね、
はいはい、
出てきたんですよ、さて本当にそんな仕事がどっかにあるのか、
うん
うん、
ちょっと都合がいい感じですね。
でまあご本人もね、
うん、
あこれはないわと、こんな仕事ないですねと
はい、
うん、ということの自覚がそこで生まれてきたんですけども、
うんうん、
なぜ今やっている仕事に不満を持っていたのかっていうと、
はい、
それは今リストにしていただいた頭の中にあるね、
うん、
私のやりたい仕事っていう観念とですね、
うんうん、
今やっている仕事をこう比較してたからなんですね、
はいはい、
うん、だから私の仕事じゃない感じがする、
うんうん、
これちゃうような気がするんですよ、
うんうん、
今やってることがね、
はい、
そらちゃいますわ、
うん、ちゃいますね、
だってそんな仕事ないもん
そう確かにね、
まあ、夢のようなね、
うんうん、
あそのもうええとこ取りですよ、それやったら全てのええとこを取ったようなねあそんな仕事はどっかにないかって、そりゃ考えたらそれは今やってる仕事がしょうもなく見えてくるのは当たり前で ね、
うん、ねやってられるんでしょうね。
そうやね。でね、我々人間っていうのは本とかテレビとかね、
はい、
うん、外から入ってくる情報にね、このね、もういつの間にかすっかり洗脳されてるわけですよ。
あ、そうですよね、
うん、だからね、いろんな型を持つようになった、
いいいい、
ね、仕事はこうあるべきだ、
あ、はいはい、
結婚は理想な結婚はこうである、
いいいい、
うん、子育てはこうだ、
はいはい、
ね、恋愛までマニュアルがある時代でしょ。
そうです、でも何でも特殊されますもんね、
うん
うん、
恋愛の仕方ってそんなマニュアルいる、
いらないですよね、本当は。
ねえ、だからね、もう頭の中型だらけ。
うんうん。
うん、生き方も型なんですね。
ああ、はいはい。
自分らしさも型。
うんうん。
信念というのも型なんですよ。
うんうん。
でね、決まった型を持つとどうなるのか。
はい。
ねえ、Y さんや先ほどの方のようにですね、
うん、
自分の中にある型。
はいはい。
と、外側の型。
うん。
これがね、ぶつかるんですね。
うん、
はい、で肩と肩がぶつかるとそこに摩擦が生まれストレスになる、
うんうん、
それで苦しくなってるんですよ、
はいはいはい、
うん、最近ね、ブレない自分軸を持とうなんてね、
あ、そうなんです
ね、言っている人が結構増えとりますね、
あ、
うん、ブレない自分軸を持とうなんてね、これがねもう全く逆、
うんうん、
そもそも軸なんてものがあるからブレるんですよ。
なかったらブレようないですもんね。
その通り。その通りでございませんか。
うん。
軸はないのにどうやってブレるんですか。
うんうん。
だからブレない自分軸を持とうって言葉自体が変なんです、実はね。
ああ、はいはい。
変でしょ。
まあ、そうで、なんかいいような、一瞬いいような感じしますよね。
なんか良さげな感じするけど、
良さげ、良さげ。
考えてると意味わからん言葉なんですよ。 うんうん、自分軸を持つからブレんねんっていう話なんですけどね、ブレない自分軸を持つってどういう言葉やねんっていう話で、
言語明瞭意味不明みたいな、
そうそうそうそう、そんな言葉が結構違和感なくみんな受け入れるようになってるからね、
うんうん
うん、だからそれだけこうメディアの洗脳っていうのはすごいわけなんだけども、
はい、
うん、生き方も自分らしさも信念もいらない、
うんうん、
人生上昇軸がおすすめしてるっていうのは、
はい、
型を捨てることなんですよ、
はいはいはい、
うん、型を捨てるとこの水が流れるようにナチュラルに生きることができる、
うんうん、
ほら上善水のことしっていう、
はいはい、
日本酒があるじゃないですか。
日本酒ね、大好きですね。
あ、好き、
うん、好きです。
ね、なんか水のように癖がなくてすっきり
して
、
そうですね。
ね、バッツ時代にはもうこれめちゃくちゃ流行ってね。
はい、ああ、そうなんですか。
そう。もうね、1号1500円とかですよ。
そんなしました。
もうめちゃくちゃ爆発的にヒットしたんですよ。
ネーミングもいいですもんね。
うん、それと多分メディアでバーッと取り上げられてね。
うんうん、
なかなか手に入らなかったんですけども、もう最近はどこの居酒屋でも飲めるようになってね。
ああ、もう普通に売ってますよね。
値段もそんな高くなくてね、うん、そういう風になったんですけども、
うん、
水って決まった形持ってないじゃないですか。
はいですね。
ね、器が四角いのであれば四角になるし、
うん、
丸ければ丸になる、
はい、
でも四角になろうが丸になろうが、
うん、
水は水のままですよね。
本質は変わりませんよね。
全く変わらないよね。
うんうん、
で器を出ればまた型を持たない本来の姿に戻るじゃないですか。
うんうん
うん、この上善水のごとしっていうのは、
はい、
まあ自己を立てずにね、水のように生きることができれば、
はい、
誰とも争うことはなく、
うん、
いつも心は平安であるっていうね、
はいはい、
そういうような教えなんですね。うん、それをまあ日本酒にネーミングしたって感じなんですけども、
うんうん、
ですからね、もうね、会社の中でですよ、
はい、
自分のポリシーを貫こうなんてね
、はい、
もう考えない方がいいですね。
まあですね、
うん、会社には方針とか社風なんてね、
うんうん、
会社の型があるじゃないですか、
はい、
ですから会社に一歩入ったら、
うん、
その型に従う、
うんうん、
でも一歩外に出たら、いつもの自分に戻る。
そうですね、
ね、会社っていう器から出ているのにね、
うんうん、
居酒屋で上司の悪口言いながら飲んだりね。
ああ、はいはい。
せっかくの休日にね、
うんうん、
仕事人のことを考えたりね。
はい。
そんなことしてるからしんどいんですね。
そうですね。
うん、引きずらずにスパッと切る。
うんうん。
ねえ、会社から一歩出たらわしゃ知らんの世界でいいじゃないですか。
でも関連浄化してったらね、ほんとそんなんなりますよね。
うん、そういうこと、今っていうところね。
ほんまに。
うん、一歩出たらもう、違う今がそこにあるわけなんでね、うん、ですから良い器を探そうとするのではなくて、
はい、
みんな良い器を探してるんですよ、
うんうん
うんうん、だから良い器を探そうとするんじゃなくて、これ自分が型を捨ててね、
はいはい、
自由自在に形を変える水になればいい、
うんうん、
でそうなれば会社員だろうと自営業だろうと同じことなんですよ。
そうですね、
うん
うんうん
うん、ですからもう都合の悪いことに文句を言い出したらキリがない。
はいはい、
ね、何を選択しようが、
うん
うん、都合が良いことがあれば必ず都合が悪いことがある、ね、うんうん、だから10対0で良いことばっかりくれなんてことも絶対にありえないんで、
はい、
うん、もうね、諦めてください
そうですね、
そうそう、そんなもんないっていうことでね、
はい、
うん、だから会社に生きがいとかやりがいとか求めちゃダメです、
うんうん、
ね、今生きてるんですから、
はいはい、
ね、そもそも、
はい、それで
生きがいなんていらないじゃないですか、
うん、ね、もう十分ですね、
それで、うん、生きているのに生きている意味なんていらないでしょ、
うんうん、
ね、でオープニングで紹介したあのイントゥーザワイルドっていう映画のね、
はい、
主人公はですね、この最後の最後にね、
はい、
ずっとこう探し続けてきたある答えに出会うんですね。
ほうほう、
うん、まあそれは映画を見てお楽しみなんですけども、
うん、
でもこのラストシーンだけが人生じゃないじゃないですか。
ああ、そうですね、
ね、それまでの工程がある、
うんうん、
悲しんだり笑ったり泣いたり怒ったりね、
はい、
その時その一瞬一瞬が人生じゃないですか、
うんうん、
ね、ですから、はい、人生にどんな縁がやってくるっていうのは誰にも分かれへんし、
うん、
その縁に対して自分がどんな反応を起こすのかっていうのも分からないんですね。
ああ、そうですね、
うん、ですからこうあるべきだなんてね、
うんうん、
決まった型を持っていてもどうしようもない、
うんうん
うん、自分らしさ、生きがい、生き方、信念などね、
はい、
何か塵一つでも掴むと、
はいはい、
天と地に分かれて、
うんうん、
もうその間で迷い苦しむことになるんですね。
はい、
うん、だから何も持たない、
うん、
これね、何も持たないってね、
はい、
簡単に言いますよ、
はい、
言うのは簡単、
はい、
ほんま恐ろしい。
おう、
俺もやっぱりこれだけ残しとこうかなっていうこともやってたんです以前ね。
あ、思いっきり浄化してる時ですか。
そうそうそう、いやこれちょっとやばいだろうと。
ああ、はいはい、
うん、これはもう置いといた方がええんちゃうかなってことやった時代があって、
うんうん、
だからね、何もかも全てなくす、だから、何もしがみつくものを全く捨ててしまうっていうのは、
うん、
自我にとってはねすごい恐怖。
あ、ね、想像つかないですよね。
うん、もうだってしがみつくとこないんですよ。
うんうん、
うん、だからすごく不安定のように思えんねんけども、
はい、
柳の枝って折れないでしょ。
ああ、折れないですね。
どんなに風が吹いて台風でも折れないよね。
雪が積もっても折れへんしね。
そうそう、なんでやって言ったら見たままなんですけども、
うん、
もう力入ってないでしょ。
はいはい、
ね、
うん、
何も持ってないじゃないですか、しがみつくようなもの、
はい、
うん、だからカチッと定まってたら、
うんうん、
ああ俺だっていうふうに背伸びしてやってたら、
うんうん、
やっぱりポキッと折れちゃうんですね。
大木でもね、パキッていきますもん。
パキッていくでしょ。
はい。
柳パキッていかないもんね。
いかないんですね。
うん。だから、非常に柳が不安定のように見えるかもしれんけども、
うん、
あれが一番安定するんですよ、実は。
はいはい。
何も持っていないってこと。
うんうん。
うん。だから、風が吹いたらその風の強度で動くじゃないですか。
はい、はい、はい。
方向もそうですよね。
うん、うん。
自由自在に動き回る柳の枝っていうのは。
うん、うん。
だから折れないんですね。
はい。
うん、だから目指すは水か柳の枝かっていう感じで、
はいはい、
何も持ってんかったら不安定に見えんねんけども、一番安定している、
うんうん、
一番強いんですね、
はいはい、
うん、ですからね、いや怖いわと思ってる人はね、
うん、
思い切ってやってみてください、
はい、
うん、大丈夫、
ね、
だって僕もそうやけど、ピッカリちゃんもなんか捨てて関連浄化やって困ったことないでしょ。
ないですね。
あれ捨てた、あれだけなも置いといたらよかったとか、うん、あれあの観念もう一回戻そうかとかあった？
ないですね。
ないでしょ。
いや、やっぱ捨てんの怖い時ありました、確かにね。
うんうんうん、
でも大丈夫やなって分かってからはもう出てくるから楽しくなってくるぐらいね。
そうやね。だから
これもあるあれもあるって、
うん、結局忘れて、いただきたくないというかのは、ないものをなくしてるわけですよ。
そもそもないもの。
そもそもないものを、
うんうん、
ないということにしてるだけの話であって、
うんうんうん、
あるものを捨ててってるわけじゃないんですよ。
あ、そうですね。
うん。だからね、これ間違わないように。
あると思い込んでるんですか、
ね、そうそうそう。最初からあるんじゃないんですよ、
うん。
全くなかった、ないものを、またないものにしてるだけの話だって、
うんうんうん、
全く困ったことになんかならないんですよ。
なりようがないですね。
そうそうそう。ですからね、はい、何も持たず生きていく、川が流れていくようにですね、
うん、
ナチュラルでね、
はい、
シンプルな人生を楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。